ペ映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで、本日ね、金曜日なのにね、初日のワイルドスピードスカイミッションを見てきました。
はい、
なんとね、ユナイテッドシネマで一番スクリーンで、運転してて全然気づかなかったんだけど、南くんに電話の着信があったり、LINE のメッセージが来てて、もう座席が三角ですよっつってね、
そう、なかなかないことなんで、
そう、あの洋画でこんな列になってみたのなんて初めてじゃないかな。
そうですね、俺一回でもあのミッポシクル2 の、 あの初回よりもっと一回あのプレミアの時に行ったら埋まってたことがあるんで、
ジョンウの、俺はね、もうエヴァンゲリオンしかユナイテッドで満員とか見たことない。そう、そんでね、まあ、そういうわけで、そんなスカイミッションを一体我々はどんなサイゼリアデザートを選ぶでしょう。あれ、ねえ、本当でも、いや、あの客層がね、闇金牛島くんのお客さんみたいな。
あ、でも結構分かってない人が結構いましたね。
分かってない、
なんか出てくときに、初めてこのシリーズ見たから誰が誰だかみたいなこと言っててちゃくんなよと思いながら。
俺はね、 1,2,5,6 見たのかな。
あ、5は確か見てないって言ってませんでした、
4を見てない。あ、5か、
4は多分見てるはずです。
あ、そうか。あれ、じゃあどれかな。え、4、じゃあ4見てないんだわ。
あれ、金庫を盗む話って見ました？
どうだっけな、2個飛ばして、
なんか俺、A島君と小泉さんがあの4作目を見たっていう話を聞いたこと
あれはね、2作目じゃなかったかな。
2作目はポール・ウォーカーしか出てこないですよ。あのドムは出てこないですよ。
まあ忘れたね
俺多分、
あ、そっか、2、3を飛ばしてんのかな。
2、3と5のか、
日本は見てないんだよね。
あ、それは3ですね。
2、3、4見てないのか。
いや、4と6は見てると思うんですけど。
あ、そうか。
失礼いたします。
はい、ミルクアイスのせシナモンホッカチオとドリンクお願いします。はい、
デザートホッカチオとドリンクバーをお願いします。
はい、デザートホッカチオはこちらのチェリーの方で。
あ、
は
い、他に何かあるんですか？
マロンがあるんですけども、こちらの、
あ、本当だ。あ、じゃあマロンください。
マロンの方でかしこまりました。
なるほど。
プラスはあちらにございます。お使いくださいませ。
はい、ありがとうございます。あ、
これ復活したんだ、嬉しいな。
ねえ、じゃあその闇金牛島くんのお客みたいな、お兄ちゃんたちが、は初めて見た
人もいますし、まあ、こういう車が好きな人もいますし、やっぱりあの世界的にも大ヒットしてる映画なんで、
じゃあ面白そうだとつって、
いや、結構何回もテレビでもやってますし、レンタルもかなりいい稼働数なんで、まあ、来るのは当然かなとは思うんですけれど、 あとやっぱりポール・ウォーカーが、
そうだね、ポール・ウォーカー、まあ、撮影前か撮影中に死んじゃったんだと思ってたら終わってたんだね、撮影が。
いや、違うんですよ。
え、
撮影はある程度進んでて7割か8割ぐらいはやってたんですけれど、途中で死んじゃって、弟を使ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
だからこれ俺の邪推かもしれないですけれど、やたらあの暗いシーンで話すシーンが多かったり、あの最後はあのトニー・ジャーと戦ってるシーンは暗いですよね。
あ、最後は暗いね。途中のあの車の中でね、バスみたいな車の中で戦っているところは明るかったけど、
そういう配慮とかしますし、あと最後海辺のシーンあるじゃないですか。海辺のシーンうまいなと思ったのが、顔にピント合わせてないんですよね。子供にピント合わせてたり、子供で顔を隠してたり、あんまり顔を見せないようにしてるんですよね。そういうところを工夫してるなっていう。
最後さ、あのビン・ディーゼルと並走して車で走っていくじゃん、あそこ、むちゃくちゃ合成っぽかったん
で、
ね、
合成っぽいですけど、結構京都も似てるんですよ。なんで、
あ、そう、
合成かもしれないですけれど、ある程度はその兄弟使って撮ってると思いますよ。
はあ、なるほどなるほど。
暗いシーンのところの声がちょっと違うような気がしたりもしたんですよ、
ね。 まあとにかくね、俺はねこんなあのワイルドスピードシリーズのファンでも何でもないんだけど、それにポール・ウォーカー単体の主演映画が、なんか車の中だけのカメラのやつとか
逃走車です
いまいちパッとしないなぐらいに
この人やっぱりでも車の映画がやっぱ多くて、うん、あの注目浴びたのがあの何でしたっけ、あのスカル、ザ・スカルっていうちょっとホラーめいたやつも、うん、カーアクションがあったイメージありますし、うんうん、あとロードキラーっていうあの激突みたいな映画にも出てたり、やっぱ車にちょっとこう惹かれてるっていうか。
オーバードライブだっけ、なんか最近。
それはあれです、オーバードライブはあのザ・ロックの映画ですね。
あ、そうか、なんだっけ、なんか最近ワウワウでやってた横文字の映画なんかあったよね。
横文字の
死んじゃった直後くらいに放送してて、多分あの劇場はやってないんです
よ。ルストットルとか、
あ、うん、違う気がするな。まあいいや、すいません、それがね、あのジャンクハンター吉田さんが面白かったって言ってたから録画はしたんだけど見てないんですよ。
オーバードライブはザ・ロックの映画なんで、うん、間違いはないはずなんですけど、まあでもあのポール・ウォーカーあの車の映画じゃないんですけれど、リチャード・ドナーが監督したタイムラインとか結構面白かったり。
タイムライン、
あの中世になんかタイムスリップするっていうような
映画とか。見てないな。
あと父親たちの成長期とか、あとボビー・Z とか出てました。ボビー・
Z は見てないな。なんか病院になんか来るやつじゃない。
麻薬王となんかすり替わってなんか行動しようとする話ですね。なんか
見てないと思うな。
いや、小泉さんの映画の日記みたいなの書いてあった記憶。
いや、見たなもう全然まあ、とにかくそんな調子で前作6を見た内容すらもう綺麗に忘れてるし、だけどね最後あのポールに捧ぐっつって、あのこれまでの感動的なビンデーゼルとニコニコしたりしたり場面見てたら本当に泣けてね
俺は
なんかそれまでファンでも何でもないのにアイドルの解散コンサートだけ行ってのなんか感動の泥棒みたいなあれでちょっとそういうのすごい後ろめたさがあるんだよね。
でも 俺はもう1作目劇場で見て、まあ、2作目3作目は5作目まで劇場で見れなかったんだけれど、でもちゃんとブルーレイ買うぐらいは好きな作品で、
うん、
やっぱグッときちゃいましたね。
そうだね。
その前のテーマソングももう引っ掛けてあるじゃないですか。
なんか人生はこうだみたいな、
なんか絆がどう、絆とかなんか家族になってもう一度会いたいみたいな話で、うんうん、あもう たまんねえなと思って、うんうん、で最後ドムの感想でこうあれじゃないですか、車がこう二手に分かれてる瞬間にもう涙とか
ねえ
すごいよジェームス・ワンってい う,
あれジェームス・ワン監督なんだ。ジェームス・ワンってあの資料館とかの監督だっ
け。インシリアスとか。
あ、そうだよね。
あとそうですね。
あ、ジェームス・ワン監督って前からこのシリーズだ。
あ、そう、あの7作目で初めてです。
あ、
ジェームス・ワンやっぱソーとか、うんうんうん、そういうシリーズ作ってたじゃないですか。でもやっぱりすげえなと思ったのが狼たちの処刑宣告。
ああはいはいはい、
あれを作って、
狼をさらばみたいな、
すげえすごい人だっていうのを、うん、やっぱ実感させてくれて
る。いやもう資料館が怖くて怖くてねあんな怖いホラー映画、まあ、ここ近年まれに見る怖さなんだよね。アナベル、
アナベルはでも監督じゃないですか、ね、
アナベルが出てくる、2作目がアナベル。
あの何ですか、インシディアスのこの次の作品も撮るみたいな話して
ました
。
インシディアス2は見てないんだけど見なきゃいけないよね。でも怖いから見たくないんだよな。本当怖いんだよ
あれ。でやっぱすごいですよね。
怖くて面白いんだよ、だけど今回のね第2章は正直シナリオがグズグズすぎて、見てて辛かったよ。
比率を変えたんだと思うんですよね。結局ステイサムと戦いを最初中心にしようとしてあの予告編作ったと思うんですけれど、やっぱ途中でポール・ウォーカーが死んじゃったっていうのがあって、ポール・ウォーカーのやっぱカットがやっぱ多めに作ったと思うんですよ。
いやそういう問題じゃなくてね、もうアブダビに行く意味とかさ
それは確かに思いました。
なんかいきなり急にハッカーを救出しろみたいな話を振られて、なんで飲むのっていうのもちんぷんかんぷんだし、
またあれですよね、
まあ、見せ場をね、こう呪術つなぎにすりゃいいものを作戦会議をダラダラダラダラしてるし、
あれですよね、急にスパイ映画になりますもんね、
うん、
あのしかもご丁寧なことに車が4台シャッと止まってみんな一斉に出てきたり、
あっちの、あの車、あのトラック、あ、護送車から奪う場面、ね、なんか車をね、なんでわざわざ空中から飛ばす必要があるんだ。
それもありますし、あの中東行った時に車でみんな行って同時に止まって、うん、一斉にドアがパンと開いて4人出てきて、
そうだね、あそこは車が全然活躍しなかった。
でなんかその格好じゃパーティーに出れないでっつって、うん、みんな制服着てみんな一斉に階段から降りてくれるシーンとか、なんだこのカットとか思うような。
あとロサンゼルスでもね、あの丘を全員で見下ろして丘の上から街を見下ろして作戦会議をする
まあチーム感を出したいっていうのは分かるんですけど、うん、
チーム感、家族感にはやたら強調してたよ。
まあ前作ぐらいからやっぱそういうのがメインになってきてるんで、
うん、まあだからね、あの前作のことも綺麗に忘れてたので、あのビン・ディーゼルの奥さんが記憶を失ってるけど、なんで失ってるのかとか誰なのかとかも全然分かんなかったし、あのハンっていうのが爆弾で殺されちゃうんだよね。
ハンはあれです、ジェイソン・ステイサムに車でバーンってぶつけられて、オイルこぼれてるところにライター投げられて爆発する
っていう。あ、そっかそっか、ハンから荷物が届いて、つってハンはもうその時死んでたんだっけ。
なんかあの時間帯がよく分かんないんですよ、
う
ん、
そう、とにかくハンも何の人だか名前聞いただけで全然ピンとこなくて、
まあ3見てないと結構、
うん、
またあのこの時間帯が1、2、4、
うん、
5、6、3、7っていう、
3の続編なんだ。あ、それで日本がどうとか言ってたんだ。
だから日本のシーンありましたよね。
そうだね、
あのロザリオ渡されましたよね、
うん、
あいつは3の主人公です
よ。あ、そう、
あれルーカス・ブラックっていう、あれで終わっちゃったような、
意味ありげに置いてあったんだって
またあの人も10年で結構ハゲちゃったね。
ルーカス・ブラック、
ルーカス・ブラックだっけな、確かそんな名前の人です。
え、どの人、
あのロザリオをドムに渡したあの人がルーカス・ブラックっていう俳優で、
日本人みたいな顔の人、
3はあの10年前ぐらいに作られた作品で、うん、あの人がなぜか爪入りで高校に通うっていう、なかなかの作品だったんです
けど、日本でねロケしてて、まあいいかなって思って、なんか日本が外国映画でヘンテコに描かれてるのを見るとイライラしちゃうから、
まあその曲しないねあれは。
ウルヴァリン侍でもちょっと厳しかった、
なかなか厳しかった。でも今作その監督が、
うん、
あの3から6まで同じジャスティン・リンっていう監督だったんですけど、うん、一気にここで変わったっていうのはやっぱり、
うん、
大きかったっていうのがあって、
なん特攻版しちゃったのかな。
いや、まあ、契約もあったと思うんですけれど、他の映画撮りたいって思ったんじゃないですかね、うん、あの他にユニバーサルであのボーンシリーズ撮るみたいな話してたり、
へ、
あの最初にターミネーター撮るはずだったんですよね。それがこんな結果になっちゃってっていう。
なるほど。
でも変わってくれて結構正解だったかなと思う。
前からさあんなハゲばっかだったっけ。
いや今回だからハゲ率が高く
て、ムキムキハゲばっかり、もう男性ホルモンがほとばしってるような。
アメリカンにぶん殴るザ・ロックと、
うん、
あのスピードのジェイソン・ステイサムと中間のドムっていうビン・ディーゼルのこの3人3頭の違う、
うん、なんかね、ビン・ディーゼルがね前からなんかこの人目が優しいなって思ってたけど、ますます優しくなって。
いやだって声も優しいじゃないですか。だから声が優しいからあれになったんですよ。あの、
うん、
あのアイアンジャイアントの吹き替えのロボットの声は
あの人です。あ、そうなんだ。声も優しいから。
あとあれじゃないですか。あの、
うん、
あのなんだっけ、あ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの木のキャラクターの、
うんうんうんうん、
あの声はビン・ディーゼルじゃないですか。
あ、そうなんだ。声の優しさはアメリカ人でも評判だったんだね。
ですね。いや、
なんかね、昔からさ、昔っていうかあのトリプル X とかさ、すごいチャラい役なのにさ、なんだこの目の優しさは。
そうですね。
あんま本当暴力がね似合わないんだよね。
だからあのコメディー似合ったんですよね。あの一流スパイがなんか子守するみたいな映画とか、そういうの結構似合ってたんですね。ヒットはしなかったんですけど。
なんかさ今日のクライマックスもさ、 戦闘ヘリとプレデター無人機で仲間たちがどんどんさ襲われてる時にさ、ステイサムとさ金属をさ振り回してさ
一騎打ちでガンガンやってる、
なんかすごい牧歌的に見えるんだよね。全然殺し合いの感じがしない。
いやでもあの5からこのなんかこうだんだんと上がっていく感じが好きで、アクションがだんだんこう、うんうんうん、
いやアクションすごかったね、
うん、であの6の戦車はもうやりすぎだろうと思ったぐらいなんですけれど、うん、それ超えて今度無人機ドローンがバーッ
と、そうだね、戦闘ヘリと無人機で
街中があれで破壊されていくところとか、うん、カーブしようとしてちょっとあの、うんうん、ビル の, あのガラスにガラガラガラとなんかずれるシーンとか見てると、うんうんうん、なんか初めて見たこんな、
あもう早く地下行けよって思ったけど地下っていうかトンネルの中も平気で襲ってきたもんね。
でそれを神的タイミングでザ・ロックがぶつかっていくっていうのとか、うん、なんだろうこの人のあの凄さっていうか、
ぶつかってたのはあれでしょう、あのヘリで、ヘリの方、
いやあの違います、
無人機にもぶつかってたっけ、
無人機を倒すの、
あデジャート北海道のマラオソースです、
はい、あそっかそっか、あの
あただ今お待ちの、すいません、
消防車で、
消防車だ、ね、なんで消防車が急に来たんだって思ったら病院から来ただ
からザ・ロックがあの最初にあの何でしたっけ、あの爆発して、うん、あの女守って高いところから落ちるじゃないですか、うんうん、あれでも6でも似たようなシーンがありますよね、
ステイサムがねいきなり CIA の本部で人のパソコン勝手にいじってるって、そうちょっと最初から今日のアクション振り返ってみようよ、まずそこ、あその前に病院の場面があったんだよね、弟をよろしく頼むっつって、あそこでもアクションってほどアクションでもないか、
あそこはもう
終わった後で、
あでも あそこに意味があるなと思ったのが、うん、なんか最初なんか未来を知るには過去を知らなきゃどうのこうのっていう話じゃないですか、うん、言ってたじゃないですか、うん、あれってこの映画のシリーズのなんか時間のことを言ってるんだなと思って、うんうん、
だからってね7本もそんな見れないよ、
まあそうですね、うん、まあなんかちょっと言い訳じみたことを言ってるなと思いながら見てて、うん、でこうカメラが寄っていくとなんか、うん、あ病院が荒らされてる、
病院がすでに廃墟になってよろしく頼むも何も病院攻め壊してたら神を沈めんじゃねえかって、お医者さんも相当死んでるよあれ、
でもすげえなと思ったのがきちんと看護婦には手出してないんですよね、
うん、お医者さんと看護婦にはね、
で、ね、あの壊れた感じとか、うん、あの上から物が落ちるタイミングとかすげえいいなと思って
看板が落ちちゃう、あの弟ってそもそも誰なの？
あれ6の敵じゃないですか。
6の敵、
6であいつ捕まえようとしてみんなが奮闘して最終的に病院送りになったっていう。
あ、そう。
で、その復讐を しに来たのがステイサムっていう、うん。
そんな一人軍隊みたいなお兄ちゃんがいたとは。なんか子供の頃から俺がいつもお前をかばっていたみたいな。
最終的にあのボコるのは俺だけどなみたいなこと言って。
その次がね、ザ・ロック対ステイサム あの CIA の本部バトルだよね。
力技でぶん投げるのと、うん、素早さで攻撃するので見応えありましたね。あ
れ、うん、
で今回やたらこのカット多いなと思ったのが、転がると同時にカメラも同じタイミングで転がっていくっていう、
ソファーであ
れ何度も使いましたよ、ねうん、結構俺あれ好きでしたね、なんか、うん、
最後はあのビルの上から女と一緒に落ちて車の上に車がクッションになって命が助かる、
いやあれ面白かった、あのシーンだけでも良かったし、
うん、
あの最初にちょっと戻りますけど、うん、ステイサムがこんなにぶっ壊したんだっていうのは逆ちょっと本当は見たかったですよ、ね、なんか一人で、うん、いや最初からやられたなと思って、
うん、次は何だ、
その次があれですね、爆破されて家が爆破されて、
あそうだね、
で何でしたっけ、あの藩の葬式に行ってる時に、うんうんうんうん、ステイサムがあの 見張りに来たっていうか見に来て、それをドムが追いかけるっていうシーンです、
ね、うん、ビン・ディーゼルが車で追いかけて、なんかトンネルみたいなところに追い込むんだよね、そこであの真正面からチキンレースみたいにするかと思ったら二人ともためらいなくぶつかっちゃう お前汚いぞ補強してるじゃねえか。
いや別に俺倒すためにやってるしみたいなこと言って、そりゃそうだろうなっていう。
素手で戦うバカがいるかっつって。
でもあれですよね、あれと反するのがラストですよね。同じような感じで進んでいくっていう、うんうんうん、でもあのすごいなと思ったのは昼間のそのカーチェイスのシーンがすごくて、うん、あのまあ、途切ってる、あの切ってるシーンも結構あるんですけど、遠くからなんかカーチェイスを見せるっていうか、
うんうん
う
んうん、
ああいうのちょっと新鮮でいいなっていう、
うん、
えこの車の中をこんなカーチェイスしたんだっていうのははっきり分かってよかったですね。
その時に乗ってたセサムの車がさ、ね、マサラティかね、なんかあのジオン軍みたいなマークのさエンブレムのたま馴染みのない高級車、
なんか車はよく知らないんですけど、なんかすごい変な車です、
ね、う
ん、
高そうなやつ。そうだから前からねワイルドスピードシリーズって、ね、あのランサーエボリューションとか日本車をねすごい可愛がってくれてたじゃん、ね、だから今回さスバルのあの CRZ をあのクルポールウォーカーが護送車を襲うときに乗ってたのと、あと最後あのビン・ディーゼルの奥さんがあの、GTR 乗ってたぐらいでしたよね。
あとオープニング割と最初の方であのポールウォーカーが子供連れていくためになんかミニバンみたいなの乗ってましたよねあれ日本車ですよね。
なんか あいつがミニバンに乗るなんてどこがどこやると開くのかわからないそうで、その次は
その次が
もうあの護送車だっけ。
護送車ですね、
うん、護送車面白かったね。
で護送車の中になぜかいるトニージャーっていうのがなかなか、うん、最初気づかなかったですけれど、
あれトニージャーだったんだ。
トニージャーです。あ、肘をガンって落とした瞬間にあ、トニージャー出るって言ってたと思って、
なんかシラットでも使ってんのかなって思っちゃった。
トニージャーはシラットじゃないですね、ムエタイです。トニージャー、あのメイキング見た時に、うん、あのビン・ディーゼルと一緒になんかアクションの練習してたんで、俺てっきり、うん、ビン・ディーゼルと戦うんだなと思ってたらポールウォーカーでした、ね、
ポールウォーカーをボコボコにしてた。
あ、でもやっぱ動けるところを見せてるなっていうのはやっぱ良かったですね、うん、
そうか。あの護送車がね中にバルカン砲みたいなのをいっぱい仕込んでてかっこよかったんだよね、うん、
あんま活用しなかった
ですけど全然活躍しなかった
で、これをオマージュかなと思ったのが、
うん、
あの護送車があの崖から落ちるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時にあの激突みたいな音しましたよね。
激突
最後トラックがガーンと落ちるときに、うん、怪獣の声みたいにグワーンっていう音を入れたっていうシーンがあって、あそれみたいな音がしたなとか。
あ、全然気づかんかった。
なんかジェームズ・ワン結構そういうことやってんだなと思って。
いやそこでさなんかこう崖でチューブラリになってちょっとすると落ちちゃう、さらに前の方に行って下のドアを開けるっていうあの判断
あんなの数秒でできないよな。
怖すぎるよね。落ちないと分かっててもできないよね。
あのシーンはあとあのカートラッセルのブレーキダウンっていう映画にもちょっと似てたり
します、
うん、
ブレーキダウンは見たよ。カートラッセルとジョージ・クルーニーだっけ。
いや、違います違います。カートラッセル以外はそんなに有名じゃない。
奥さんがいなくなるやつだよね。
そうですそうです。ほとんど BT ウォルシュだっけな、なんか、うん、結構 B 級な人ですね、
うんうん、
ジョナサン・モストー監督の映画でした、
ね、うん、
ま、今回カート・ラッセルが出てるっていうので俺またテンションが上がって。
おーカート・ラッセル、あのおじいちゃん。
そうですそうです。
あれ何の組織なの。
なんかドムス、あのドムスじゃねえ、あのホブスの知り合いだみたいなこと言ってて、うん、
CIA の関連団体なのかな。
じゃないとあんな動けないですよ、
ね、父も立派なのあるしね、どれでも好きに使っていいっつって、じゃあこの車とこの車を合体させろ
なかなか無茶な発想ですよ
ねえ、それ用の車を買ってきた方が安上がりなのに
でも個人的に思ったのがあのタランティーノの映画でデスプルーフってあったじゃないですか、うん、 あれでスタントマンやってたのがカートラッセルじゃないですか、うん、だからカートラッセルもやっぱ車動かしてほしいなっていうの
が、ああ確かにそうだね。でニューヨーク1197でもマッスルカーをね、かっこよく運転してたよ。
あれマッスルカーでしたっけ。
マッスルカーじゃなかったっけ。
ハーレーですよ。
ハーレー、ハーレー、
エスケープフロム LA でハーレー乗って確かやってた気がする。
ニューヨーク1997の方だよ。
ニューヨーク1997って車乗ってましたっけ。
黒い車乗ってなかった。
あれそうでしたっけ。
勘違いかな、
あんまイメージない、うん、黒い車だとやっぱデスプルーフの方なんかいい。
そうか。
でカートラッセルがもうちょっと動いてほしいな。
カートラッセルがさ、最後じゃないや、中盤でさ、ステイサムのアジトに行った時に、カチッてグラサンをさ、うん、やった時なんか裏切ったような行動してなかった。
いや違います、 あのサングラスは結局あれで暗視ゴーグルになってて、うん、二丁拳銃で敵倒しましたよ、
ね、急に弾けてね、あれ敵を倒してたのか誰が敵だかよく味方撃ってるような感じがした。
いやちゃんと倒してましたし、うん、ちゃんとドムともちゃんと仲良かったです。
そっか、
これ最初敵役かなと思ってたんですけれど、うん、まあ、そこはちゃんと生かしてくれて、
う
ん、
まあ、俺がねこいつは裏切るっていう先入観があってそう見えたのかもしれない。その後だから普通に助けられて、お腹も打たれてね、それっきり出てこなくなっちゃった、ね、
次回ぐらいにまた出てくるんですかね、
うん、そんでじゃあアクション、その護送車の次はアブダビだっけ。
アブダビですね。あ、ちなみにその護送車の、うん、あの女をあの車のボンネットにしがみつけるシーンとかもデスプルっぽいですよね、うんう
ん、ああもっと乗りやすい車にで拾えよって思う。
最終的にだってワンバウンドさせてサンルーフから入れるっていうなかなかよくわからない方法で、
あっちのなんかジープみたいなやつに乗った方がいいのになって
ですね。あれで、いやなかなか助ける方法が雑でいいなっていう、
うん、敵のさ車がベンツ の, あのエンブレムとかを黒塗りにしててね、かっこいいんだよね。高級車なのにこんななんか雑な使い方しててかっこいいぞ。
ボンボンぶっ壊しますもん ね。本当は良かったな。あと平気で崖落ちるっていうのもいいですよね。
あそこでさ、ステイサムがなんかとんでもない車で現れたよね、走行車みたいな。
で、割とすぐぶっ壊れて。
バギーみたいな。どこでも出てくる。だからさ、結局さ、あの作戦をウィン・ディーゼルたちのチームを雇ったのってさ、その神の目っていうハッキングのシステムを使えば、仇である、ステイサもいくらでも見つけられるぞって言うんだけど、あいつらがさ海辺でバーベキューやってたら勝手に来るじゃん。
そうですね。
そう、
まあまあまあいろんなところはありますよ。本当にこのシステムがいるんだかいるのかなとか、まあありましたけど、まあそういう映画じゃない。
まあそのシナリオのグズグズ感
ミッションが多すぎて本筋より長いじゃんっていう。普通に復習できねえのかなっていう、
ね、えでその次が、アブダビの王子のパーティーに潜入して、その時さ敵 の警備員にロンダ・ラウジーが出てたね。
出ましたね。
そう、UFC で見るとなんか結構綺麗だし可愛いなって思うけど、ああいう映画で見るとゴリラじゃねえか。
びっくりしましたよね。ロンダ・ラウジーだと思った瞬間になんかこんな人だっけと思って。
あの時たまたま太ってたのかな。
なんかちょっと俺小泉さんの漫画に出てきそうな、なんか
ゴリラだよ。
エクスペンダブルズ3に出てましたよね、ロンダ・ラウジー。あのイメージがあったんで、
ね
え、こいつと思っちゃって最初。
そう、あそこで世界で7台のスーパーカーを390キロ出るのをビルからピョンピョン飛ぶって、ブレーキが効かねえ。ブレーキ効かなかったら一速にしてアクセル離せばエンジンブレーキ止まるよ、ミッション車なんだから。
なんかあれですね、コナンの映画で見たことありますね、あれ、うん、あれを実際にやったんだっていう感じで。
あ
れでも 今回はあのシーンはもうミシェル・ロドリゲス VS ロンダ・ラウジーの、うん、あの独特な音の格闘技っていうか、うんうんうん、どこっていう感じの
殴る時の
重みがあるなんか音がすごい印象的で、うん、あの車のシーンよりはそこが好きです、
ね、あの車のシーンはね、あの予告で散々見てるからね
まあ助かるんでしょうねあとやっぱ、まあ、場所が同じようなところだからって仕方ないのかもしれないですけど、若干ミッションインポッシブル4の、ね、感じしましたよね。
もう本当アブダミもいじられ尽くしてる
そうですね、目新しいっていうところはなかったですよね、う
ん、最近はねトルコが多かったんだけど、またアブダビに戻った
まあ見た目派手ですからね、
ねえ、
ちゃんと警備員が、警備員の女の警備員が顔を隠すような感じで警備してるのもすごいいいなと思いましたけれど、
あ、まあでもビン・ディーゼルじゃなくてロックのコブも顔隠してたし、影となる人物は印象残らないようにしてるんじゃないかな。あ、
でそのアブダビが終わっていよいよロスに、
そうだね、ロスが最終的なあれかな、なんかあの敵が戦闘ヘリで来るんだけど、その間発見されないように車で街を移動し続けるんだって。
あ、その前にアブダビの前に、あ、ロスの前にあれですわ、あのステイサムを奇襲しに行って、
あ、そうだそうだそうだ、神の目で見つけて、
で神の目を取られるっていう、
うん、端末を置いてきちゃう持ち歩く必要ねえじゃねえか
何のために持ってんだろう、なんか基地かどっかで見て誘導とかできねえのかなっていう、ねえ、ね、
通信すりゃいいだろう、
あんなハッカーがいてそこローテクなんだっていう、
iPad みたいなのでねやってるし、
でなんかあいつら殺しに戦闘機で来るっていう、戦闘ヘリで来るっていうのもなんかなっていう、 いやでもそうも思いましたけれど、やっぱアクションはやっぱすごかったな、
うん、そうだね、まあそのアクションを成立させるためにわざわざややこしいことしてるんだよ、うん、
まあ今回はそれもありますし、ポールウォーカーの件もありますし、
そう、最後さ、ヴィン・ディーゼルの車がさ、うん、破壊された家の倉庫に行って乗ってるのが、うん、本当マッドマックスじゃん1位の方、あの三段銃も丁寧に重心短くするし、
あれはでも狼の処刑宣告と同じですよね。
あ、そっか、
あそこから復讐が始まりますっていう、うん、あれは切り替えだと思ってみたんです
よ。じゃあ狼の処刑宣告もマッドマックスから来てる
倒してる連中がそんな感じ、
その前にマッドマックス4の予告を見てるから
怒りのデスローズの
ジェームス、あの車のこともだよ、あのあターボチャージャーがボンネットから突き出てるやつ、
ね、あれでも1からそうでしたよね。1も あの車をみんなで作ってたっていうところから、
あのワイドスピードの、あ、本当、
最後それでポールウォーカーとチキンレースやって、うん、お互いにあの何でしたっけ、線路から来る、うん、あの電車をこう乗り越えて、うん、あの勝負するみたいなシーンで使ってますね。それでボロボロになるっていう、
そうだったらあのライダースジャケットとか革パンとか着てほしかったなって思っちゃった、
うん、いやでもあの銃を用意するあの感じとかもすごい好きでしたね、
うん、
よかったな。
そうだね、まあその銃もね2発しか撃てないから大して活躍しないんだけど、
あの銃はでも1作目で使ってたやつなんですよ。
あ、そうなんだ。
1作目でポールウォーカーが裏切ったんじゃないかって言った時にあれを向けてたんですよね。あれを出す
っていうあたりとか、2連式の散弾銃を、
あ、ここで出すんだっていうのでちょっと良かったです、ね、でそれあの何でしたっけ、最終的にあのステイサムと、うん、あのビン・ディーゼルが戦ってるところにミサイルを撃って それが引き金になってステイサムが倒れるっていうのもなんか、
うん、街を知ってる人間が最後には勝つんだみたいなこと言って、
いやたまたまじゃないかその日々は
街は関係ねえよたまたまあのビルの脆いところを知ってたのかな。
いやでも明らかにあの爆発でついた傷じゃないですかそれ計算みたいなこと言わないでほしいよなと思って、
なんかうまいこといろいろ言ってるけどあんま成立してないんだよねこの映画は。
まあ、一応街知ってるからここで逃げるとかここで変えるとか、うん、でもあの変え方もすごいですよね。お互い走ってくる車をこう横付けて、うん、あの開けた瞬間にお前隣の車に移るみたいなであとみんなあのミサイルで撃たれた時にみんな逃げ方がうますぎて
ねえ
あれで被害が何もないっていうのも、
うん、そう、まあそうやってね最後はポール・ウォーカー名場面集で、
あその前にあの休んでたロックが復活するのがやっぱ
ああそうだね、あの冒頭で大怪我して、うん手と足を骨折しギブスしてるんだけど、うん、筋力でギブスを破壊しちゃう
お、仕事の時間だとか言って
そう、もう大丈夫なのかな、骨なんかそんな数日でつかないよ入院してるぐらいだから全然ついてないよ
まあでもあの入院姿も普通だったじゃないですかなんか怪我してるっていうより普通に休んでるような感じで
握力のね握るやつだけやってな
あとあの俺笑っちゃったんですけれど、うん、ベッドの横にあのでけえマグナム置いてる理由を、
ね、
俺大丈夫なのそれと思って、う
ん、病院内拳銃の持ち込みありなんだ
びっくりした、しかも子供が目の前にいるのにそれが OK なんだと思って、
ね、子供はよく拳銃のいたずらでねアメリカじゃ死んじゃったりして大変な問題になってるのにね、
いやなんか色々突っ込みどころあるな今回のロックと思って、
うん、
いやでも最後あのロックの見たいところが見せてくれたじゃないですか、うん、ガトリングガン持って
そう
でガトリングガン持って落ちなかった飛行機をドムが引っ掛けた、うん、あの手榴弾をあれ手榴弾だって分かって撃つっていうのもなんか、うん、
ガトリング弾で棒でバババババッつってヘリのローターちょっとやられてなかった、
なんかやられそう、
でもなんか平気でその後持ち直してたよね
最終的にあのマグナムで、ね、あの手榴弾を撃つっていうことでしたから、ね、
手榴弾をロックが撃ってたじゃん、ね、なんでわかるの、
それがわかんないんですよあいつすげえ
メグ、スペーサムの車に乗ってた手榴弾をビンディーゼルが袋ごとヘリに引っ掛けたのを、ね、ザ・ロックが銃で撃って大爆発、
あの距離だとかなりの目の良さと、
うん、
相当な腕がないと、
うん、
あんなことできない芸当ですし、
ね、
まあでもアクション映画そこを突っ込んじゃったらもう何も言えなくなるんで、うん、でも最後の最後でフォルオーカー名場面集、
そうみんなで海辺でね、家族はやっぱりいいなみたいなこと言って、
であの音楽で俺はボロ泣いて、
そうみんな若いんだよね、
若いですね、もうビン・ディーゼルがちょっとおじいちゃんになってるような感じで、
ポール・ウォーカー髪がふっさふさでね
あの時代あのあれなんですよね、第2のトム・クルーズとか言われたんですよねであの何でしたっけ、この映画あの映画がちょうどあのハードブルみたいな、
うん、
あの感じでヒットもしてたんで、
うん、
キアヌ・リーブスとかあっち系に行くんじゃないかっていう話だったんだけど、まあ潜っちゃって、その後
潜っちゃった、
あんまヒット作に恵まれなかったっていうのが正直あって、
うん、
ワイルドスピードのやっぱ4作目でなんかやっぱこの2人が出るっていうのが、
うん、
やっぱある程度ヒットに復活した感じですかね、
うん、
ポール・ウォーカーはあの何でしたっけ、ハリケーンアワーっていう映画すごい良かったですね。ある程度こうそのヒットで自分も制作できるようになって、
うん、
自分で制作した映画でおすすめですね。
それも車の映画、
いやこれはあのあれですね、赤ちゃんを守る話ですね。
あ、そう。
あの奥さんが妊娠してたんですけど突然死んじゃって子供だけ生まれるんですね。でその子供があの2時間おきに呼吸器入れてないとあの死んじゃうっていう設定なんですけれど、ちょうどあのハリケーンが来て街が崩壊しちゃってあの病院に取り残されるんですよね。で電源がない状態であの空気を送るにはあの手巻きのやつしかない、手巻きで電気を起こして赤ちゃんを生かさなくちゃいけない中に あの悪役が2人来るっていう話で、結構いい映画でした。
うちの赤ちゃんも肺疾患を持って生まれてきたもんだから、そんなの見たらちょっと気が気でないよ
いやでもいいサスペンス映画でしたよ、
ね、あ、じ ゃあそういうわけで三平さん、ポールウォーカーさん、ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。
さようなら。
失礼します。